皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なんとかね、暖かくなってきましたけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。街中では多分花粉症の話がいっぱい出ているのかなというふうに思っております。まあね、ということであんまり花粉症等に取り上げるということはしたくないんですけども、ちょっと温暖化との関係ということなので、今日のニュースは、花粉症と温暖化というようなことが、ね、ちょっとだけ紹介したいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。そういう私もですね、今までは花粉症には全然縁がなかったのでね、もうかわいそうだなと思いつつ、自分はならないというふうに思ってたんですけど、 なんかちょっとだけ怪しいんですけどね。まあまあ、でもそんなにひどくはない感じですが、このままね、まあ、ひどくならなかならないようにね、していきたいなというふうに思っております。でね、そういうところでですね、花粉がやはり30年で最大5倍になったというのが調査として現れています。で、温暖化が一因でないですかっていうようなね、調査結果なんですけれども、これはまあ、千葉にある NPO 法人がね、調査をされたということで、この30年間、最大5倍になった地域もあると。まあ、今年はね、中国からの大気汚染物質ということもありですね、結構辛いシーズンになりそうというようなことも言われてますけれども、千葉県の習志野市にあるね、NPO 法人、花粉情報協会っていうんですかね、ここが、30年間にわたって4地域で、スギ花粉、ヒノキ花粉のデータを分析したということであります。1983年から92年、93年から2002年、2003年から2012年、ね、10年ごとに区切って、まあ、試算分析をしたということなんですけれども、なんと千葉県船橋市ですかね、これ平均量が、最近の10年間では2.9倍、3倍近くになったね。他の地点でも 1.4 倍から 2.7 倍になったということであります。ヒノキの方が顕著で、新潟市では 5.6 倍にもなったということなんですね。まあ、この30年間でこれほど増えたというのは、まあ、変動を、ね、繰り返しながら少しずつ増えてきたということなので、なかなか、実感をしていないというようなこともあるかもしれませんけれども、実はこんなに増えてて、その原因について地球温暖化を挙げているということなんですね。まあ、こちら、まあ、温暖化、何でもかんでも温暖化のせいにしてしまうというのも良くないかもしれませんけども、やはりこの木々の、花、芽が、ね、育ちやすくなったことで花粉量も増えたのではないかと、まあ、推測をしているということであります。もちろんその、ね、造林政策なんかも一因だし、温暖化も一因なのかなというふうに思いますけれども、意外なところで、ね、まあ、温暖化によるなんて言いますかね、影響、被害っていうのはやっぱり大きくなるということなんですよね。こういうものをこうどんどん重ね合わせていくと、温暖化による経済的な被害っていうのはもうね、途方もなく大きいんじゃないかなというような感じがしています。はい、やっぱり温暖化止めていかないといけないんだということですよね。で、一つ気候ネットワークのセミナーのね、ご紹介をしておきたいというふうに思いますけれども、3月の19日火曜日午後にですね、低炭素のまちづくりを目指す自治体の取り組みということで、セミナーを行います。3月19日火曜日午後1時半からですね、平日の、1時半からということなんですけれども、会場はね、烏丸御池にあります登録会館というところであります。国立環境研究所の藤野純一さんに来ていただいて基調報告をしていただく。その他自治体ということなんで、京都市とか生駒市とか、あるいは尼崎市の方からね、ご報告をいただいて、まあ、低炭素な街づくりをね、目指していくんだというようなね、議論ができたらいいかなというふうに思っております。気候ネットワーク会員の方は当然無料でありますし、一般の方は500円、参加費となっております。まあ、詳しい情報はですね、直接また聞いていただくか、ホームページを見ていただくといいかなというふうに思いますけれども、3月19日火曜日の午後1時半から登録会館で、低炭素なまちづくりを目指す自治体の取り組みというセミナーを開催を する予定です。ぜひご参加ください。はい。まあね、その、まあ、低炭素のまちづくりの一つ、なるのがね、やはりこれまでもいろいろと取り上げてきていますけども、太陽光発電ということがあります。で、昨年のですね、10月から12月にはですね、メガソーラーが非常に増えたということで、これまでは出荷量だと住宅用の方が多かったんですけれども、昨年の10月から12月には初めてメガソーラーの、というか産業用発電事業などに使われる、ね、出荷量が住宅用を上回ったということであります。これやはりその、再生可能エネルギーの、ね、促進法による固定価格買取制度で、企業なんかがメガソーラー事業に相次いで参入したためでということですよね。当然住宅用のものも増えているんですけども、太陽光発電協会によりますとですね、昨年10月から12月の、太陽電池の国内出荷量は前年同月比、その前の年から比べると 2.5 倍になってですね、100万3213キロワット、ね、これが2ヶ月間でついたということでありますけれども、増えたってね。で、住宅用は 44% 増加したと。で、企業、ね、発電事業のための設置した非住宅用メガソーラーなんかですけども、これはなんと7倍に増えたということなんですね。それで52万6089キロワットで、これは住宅用を上回ったということなんですけれども、住宅用がまあ 44% 増ぐらいだったのが7倍に増えてね、初めて上回ったということであります。まあ、当然ね、企業が相次いで保有する遊休地などね、メガソーラー事業を開始した結果だということでありますけれども、まあ、これを受けてですね、やはりその買取価格を下げようということで、下げなきゃいけないというか、ね、検討がされています。まあ、前にも申し上げましたけれども、この大きいのはね、かなり設置費用も下がってるんですけれども、500キロワット未満というのはね、そんなに下がってないということで、ぜひね、買取価格は据え置きをしましょうというのがね、私たちの考えでありますけれども、とはいえ、まあ、本当にね、太陽光発電がどんどん増えていく。で、本来であればですね、まあ、メガソーラーも悪くはないんですけれども、それが誰によって、ね、設置され、どこに、ね、利益が落ちていくかということをね、ちゃんと考えた仕組みが必要なんじゃないかなというのはね、これまで通り、私もたちもずっと言ってることであります。そんな中でですね、本当にいろいろ動きが、ね、始まっています。まあ、気候ネットワークの関係でもですね、福岡なんかでも、一つ、今募集をしているというところもあるんですよね。こちらの方は出資とか投資ではありません。福岡県の、ね、再生可能エネルギー推進市民フォーラム、ね、西日本というところがですね、まあ、地域密着型のものをつけようということで、そんなに大きくはないんですけれども、そういう動きも、あったりですね、この近くでは、まあ、滋賀県の、ね、森山市がね、まあ、市民たちが協力して森山市民ソーラーということでね、出資募集をしているところであります。まあ、こちらの方も、いわゆる投資信託の仕組みを使ってですね、まあ、みんなが、ね、お金を出し合って、そしてその出し合った人も、まあ、損をしないというね、そういう当然そのリスクはあるんですけれども、損をしないという仕組みをね、まあ、使ってできてきているということなんで、まあ、こういうのがどんどんどんどん増えているというところであります。当然私がやってます市民エネルギー京都もね、そういうことになっていくんですけども、もうしばらくお待ちいただけたらなというふうに思っております。で、それでね、まあ、そういう、こう動きを加速するのが一つ、ミュージックセキュリティーズというね、まあ、ファンドを作って、いろんな、これまではミュージシャンとか、あるいは東北の、ね、支援にこう、ね、まあ、貢献してきたということでありますけれども、そこがやはり再生可能エネルギーに支援をするということで始まりました。ホームページにもね、セキュリティエナジーっていうね、そういう、サイトができておりましてですね、一口数万円から日本各地の再生可能エネルギー事業に参加していただけますっていうね、そういうこう案内が上がっております。まあ、こちら当然、まあ、社会の問題として再生可能エネルギーを増やしていかなければいけない、 そういう中でミュージックセキュリティーズがいわゆるその投資を集めるファンドを作る、ね、専門家としてこういうものに貢献していくという思いの中で、進めているところだと思います。まあその中でですね、具体的なもう募集が始まっておりましてですね、なんと静岡未来エネルギー太陽の力ファンドというのがあるんですね。こちらの方はですね、150kW ぐらいをつけるということで、日本平動物園とかね、そういうところにつけていくらしいんですけれども、静岡の中で、市民出資の、なんて言いますかね、太陽光市民共同発電所が始まったということであります。静岡未来エネルギー太陽の力ファンド、ここでは、ミュージックセキュリティーズと連携したですね、仕組みを考えられたということであります。当然特典なんかもありましてですね、オリジナル LED ライトとかね、設置施設内でのお楽しみイベントへのご招待とかね、だから、お金を出すだけじゃなくって何らかの関わりを持つっていうこともね、非常に重要なことであります。でここの、静岡未来エネルギーファンド太陽の力ファンドさんがね、150kW を動物園なんかにつけていくというところにみんな、協力してくださいよということであります。これは静岡県地球温暖化防止活動推進センターがね、そういう、ところをやっています環境 NPO 法人、アースライフネットワーク、これは気候ネットワークとも連携があるんですけれども、そこの人たちが中心になっていろんな人を巻き込んで、やっているようなところがありますね。はい、これなんかもね、新しい動きとしてぜひ、注目していきたいなというふうに思っております。はい、そういうね、動きがどんどんようやく出てきたかなというふうに思っております。なかなかね、メガソーラーが先行して、メガソーラー自体当然いい方向なんですけれども、それをね、もっともっと市民の力で、設置していくっていうところがね、求められているところ、なんとか昨年の7月に始まったものをね、いろんな検討が進められて、具体的な成果がね、出てきているっていうところが、あるというね、本当に新しい動きってことで元気になってくるんじゃないかなというふうに思います。これをね、なんとか成功させて、行政とか市民とか企業が連携をする、そして、地域の資源である、ね、再生可能エネルギーの資源を地域に還元させていく、それで、再生可能エネルギーが増え CO2 の排出量が削減され、お金がまた循環していくというね、いい流れができてくる。で、それをね、ぜひ進めていく、一つのパーツにはなりたいなというふうに思っておりますのでね、ぜひ京都の方でもね、進めていく予定ですので、応援していただけたらありがたいなというふうに思っておりますね。こういう詳しい情報はまた、ご紹介できたらいいかなというふうに思っておりますので、引き続きラジオカフェ聞いていただけたらなというふうに思っております。地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止お送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。